エレミア書の31章の前半ですね。ここに新しい契約ってあります。これがさっきも言われたように、新約聖書っていう意味はですね、新しい契約の聖書という意味なんですね。旧約っていうのは古い契約の聖書というような意味から旧約聖書、新しい契約、新約聖書っていうのはそういうような意味で、契約なんていうのはどうも私たちはちょっと分かりにくい言葉なんですね。で、これはですね、神の言葉っていうのはずっと前からですね、イエスよりも1300年もはるかに昔から告げられておったわけですね。その律法を受け取り、それに従っていくと、それを絶対的なものとして従っていく、そこに祝福があるというのがですね、旧約聖書の契約でもあったわけですね。聞き従っていくという。で、新しい契約っていうのはですね、これは次の時にも出てくるわけですけれども、そういう律法的なことをですね、書かれた律法、決まりを守っていく、守って従うっていうことができないと、人間にはですね、できないのでですね、そのできない自分をイエス様がすべて身代わりに背負ってくださってですね、そしてできないということは要するに罪ということですけど、それをいわば消してくださったと、身代わりによって、そのことを胸に心に信じるだけでですね、祝福がある、そういうふうにですね、十字架のキリストをもとにした新しい契約、ただ信じるだけで祝福がある、んだというんですね。そういうことで新しいということになったわけです。そういうことが中心として書いてあるので、新しい契約を中心とした聖書、新約聖書というんですけど、それのですね、そういうふうにキリスト教となって世界中に広がっていくことになる元はですね、旧約聖書にもあちらこちらであるわけです。で、ここの中にも非常にはっきりとした形でそれが書かれてあるということなんですね。31章全体にわたってですね。で、今日の前半はその前段階にあるようなことが書いてあります。で、その時っていうのはですね、神様が定めた時で、直接的にはですね、この補修として、このユダの国がですね、紀元前 BC の586年にバビロンの方から攻めてきた新バビロニア帝国からの軍隊によって攻め滅ぼされたわけですね。そして遠いところバビロンというメソポタミアの方に連れて行かれたわけです。遥かな遠いところですね、千何百キロも遠い。で、それがですね、それで普通だったらその民族は滅びてしまうわけです。当然ですね、遥かな遠いところに連れて行かれて、奴隷同然にすればですね、滅びてしまう。で、そこの地元の人と結婚していくわけですね。そして民族としては解体して消えていく。それほとんど全部ですね、古代民族はそうして消えていったわけです。けれども不思議なことにですね、そこから帰ってくるという約束も同時に与えられたわけですね。このエレミアという人は、そのユダ王国が滅びようとする、バビロンからの軍隊が攻めてきて、そしてまさに滅ぼされようとする非常に危険な時に現れた預言者だったわけです。それなのにですね、そのような一番危険な時に現れたにもかかわらず、このように非常に大きな輝かしい希望をも同時に与えられていたということなんですね。ここが聖書の非常に不思議なっていうか、驚くべきとんなわけです。現実はっきりと書いてですね、現実は非常にこのユダの国の人々も混乱して罪を犯していっぱい、もう本当の神以外のものを拝んでると、そこで裁かれて、確かにたくさんの人が殺されて、まちまちは焼かれ、神殿は崩壊したわけです。連れて行かれたと、もう終わりだと思ったのに、同時にこのような非常に希望に満ちた予言がなされるということなんですね。現実だけではなくてですね、絶えずその現実を超えるような希望というものが言われる。現実を無視した、いえば、綺麗事でもないんですね。現実を全く見ないでですね、空想的なこと、夢のようなことを言ってるんでは決してないわけです。で、実際ですね、このすぐ後の32章を見たらですね、エレミアが捕らえられたっていうことがすぐに並べられて書いてあるわけです。ですね、32章を見たら。32章の2節。 か、32章の2節見たら、今言ったその時ですね、バビロンの王の軍隊がエルサレムを包囲したとですね。預言者エレミアはユダの王の宮殿にある獄舎に、拘留されていた。これなぜ捕まえられてこういう国入れられたかって言ったらですね、もうこの国は滅びるんだと、捕らえられていくままになって遠いところへ捕囚と連れて行かれることが唯一の救いの道だなんて言うからですね、前は自分たちの国は負けて滅ぼされることを望んでるのかということでですね、捕らえられてしまったわけです。でも殺されそうになるわけですね。それはまた後にして、このようにですね、非常にエレミア自身も厳しい苦しい状態に置かれていたわけですね。けれどもそういう中でこの希望の予言が与えられたというところに、まあ大きな意義もあるわけです。はい。それでまあ元のところ帰りますが、そういうふうにこの予言というのはですね、この連続的じゃないんですね。不連続的であるわけです。どんなに困難、苦しい時があってもですね、だから希望がないということはなくて、真っ暗闇、もう自分も殺されるかもわからん。町も滅びることが決定的だ。そういう時でもこれが与えられる。ということなんですね。だからこのことは十字架でですね、よく知られているのは貼り付けになった罪人がおりますね。3人のうち1人はもう終わりだと、もう釘打ちつけられてるんですね。あらゆる希望もなくなってた。そのけれどもイエス様、あなたが御国へ帰る時に思い出してくださいと、ただそのことだけを心から信じていったら、それで希望ですね、本当の希望が与えられて、あなたは今日パラダイスに救われるんだということを言われたわけですね。まあそういうことと似てるわけです。あの罪人もですね、自分が犯した大きな重い罪のためにも殺されて、十字架で貼り付けになって殺されていくわけですね。裁きと同時に救いということが書かれてあったということですよね。そういうふうに聖書という特徴はそこにあるわけです。現実のこの厳しさということもはっきりと書きながら、絶えずそこからですね、飛躍していくと。で、その大きな罪を犯したからいっぱいこの償い、ですね、犠牲を捧げないといけないとか、お金を捧げないといけないとか、そんなことは全然いらないというんですね。この世ではそんなことはないですよね。人の命を殺してしまったら、交通事故でひき逃げとかして殺してしまったら、ずっと生涯お詫びをして謝ってですね、みんなから白い目で見下されると、もう生涯が狂ってしまうと思いますね。飲酒運転で捕まったりして人を殺したりすれば、まあ許してくれないわけです。だけどその中でも神様に心からすれば、そういう人でも許していただける、不連続的なところがあるわけです。まあそこでこういうことがあるんですね。希望の予言ですね。その時っていうのは、これはですね、別のところに書いてあったように70年ということですが、実質的には50年だったわけですね。要するに生きて捕らえられた人たちがほとんども死んで、新しい世代になった時、こういうことが起こるということなんで、決めた時で、それはですね、このバビロンの軍が攻めてきたと、そこで剣でたくさん殺されたんだけど、そこは逃れて捕囚に連れて行かれた。そこから帰ってくる剣を免れて、要するに殺されることから免れた人たちが恵みを受けると、そういうふうに帰ってくる道筋、行く道筋もこれ荒野である。だけどそういうふうに荒野 でもですね、恵みを授けることができるのが神様だということなんですね。私たちもこの人生の荒野、いろんな病気や苦しいことがあっても、あるいは災害の中にあっても、だからどんな時にあっても、この神の恵みを受けるということには妨げはないということになるわけです。荒野っていうのはそういう象徴的な意味があるわけですよね。荒野で恵みを受けていったと。そしてイスラエルは安住の地へ向かうことができていったというわけです。で、そういうふうにしてですね、その捕囚の決められた時が過ぎてですね、まあ、実質50年ほどだったわけですけども、それを過ぎたら神様の方から近づいてくださると。人々が何かですね、特別に良いことをしたんではないわけですね。たくさんのお金を積んだわけでもないわけです。ただ捕囚に連れて行かれて、そこで耐えてですね、神に希望を持って、神の言葉をもとに集まると。まあ、そういうことだけで 時が来たら神様の方から近づいてくださるということなんですね。主が遠くから近づいてくださるという意味で書いてあります。そして、永遠の愛を持ってその捕囚から帰ろうとする人たち、捕囚に連れて行かれた人たちを愛してくださるのだと。そして再びですね、滅びから再建をしてくださる、固く立てるというわけですね。帰ってくることができるのだと。そして、たくさんの人たちがこの神様の、神殿のある彼らの民族の中心だったエルサレム、シオンとエルサレムも同じように使っているんですよね。ここでもシオンというのは、エルサレムにある一つの小さな丘に過ぎないんですけども、6節ですね。我々はシオン、エルサレムに帰ろうと。それは神がおるところと、象徴的に同じこととして言っているわけです。神のもとに帰ろうというようにですね、そういう時が来ると。これは半世紀ですね。半世紀のうちに本当にこういうことは実現したわけですね。で、これが実現してなかったら、この歴史の中からユダヤ民族はとっくにも消えておったわけです。消えないで今日までずっと続いてきたっていうのは、実際にこのことは歴史的にですね、本当にそういうことは生じたわけなんですね。帰ってくることができたわけです。で、そのことをですね、非常に喜ばしいことだということで、ヤコブっていうのはイスラエル民族と同じことで言っているわけです。ヤコブの別名がイスラエルということなんですね。ヤコブの別名として与えられたのがイスラエルで、ヤコブと言ってもイスラエルと言っても同じように使っています。だからみんなで喜び賛美をしようと、さらにですね、民を救ってください、完全に残りのものを救ってくださいという感謝と賛美の祈りというわけです。そして遠くへと散らばされた捕囚、迫害とかで遠く行った人たちも地の果てから呼び寄せて集めるのだというんですね。で、ここで集められる、神のもとに集められる人たちは、ここで特にわざわざ書いてあるのが、目の見えない人、歩けない人、身ごもっている人、臨月、これは全部ですね、ほとんど動きが取れない人たちばっかりなんですね。目が見えなければ歩けない、動けないですね。足が悪ければ動けない、もう赤ちゃん生まれ寸前としても動けないわけです。もう全然本来ですね、動くこともできないような人、じっとおるしかない、もう助けもないと。そういう人でもですね、不思議な力を与えられて一団となって帰ってくると、現在ではですね、足が悪い人もきちんとですね、それらの保護を受ける、福祉を受ける、教育も受ける、あるいは目が見えない人でもいろんなできますが、日本でもですね、百何十年か前まで全くこれ見捨てられた人だったわけですね。世界的に、見えないとか足が動けないと、そういうふうに完全に見捨てられたような人でもですね、この神様のところみんなが帰ってくると。これは遥かのうちに、いわゆるこの福祉という考え方がですね、遥か今からずっと昔、これは今から2600年ほど前ですね、これ書かれた。そんな遥かに遠く2600年ほど前からですね、こういうふうに見捨てられた人も神のもとへのみんなが帰ってくることがあるんだっていうことをこれ予言しているというわけです。こんなこと驚くべきことですね、日本の江戸時代なんか全然そんな考え方もなかったわけです。その弱い人たちとか目が見えない人もほっとけというようなことだったわけですね、長い間。そういうふうにこの考え方っていうか、この見方ですね、見方の非常にこのレベルの高いっていうのは、その神様の啓示であるということからこういう高さが入っているわけですね。で、そういうふうにずっとこのことですね、最も弱いもの、動くこともできない人も神のもとには確かに帰ってくる。これも現在もそうなんですよね。で、そして彼らは喜びのあまり涙を流しながら帰ってくるというわけです。彼らをここでは慰めて励ましながら導いて、そして帰ってくると。こうですね、動けなかったの動ける不思議な力を与えられて帰ってくる。これ喜びの涙なんですね。で、今まではですね、そういうふうに絶望、希望もなかったわけですね。その目が見えないと足が動かなければ。もう捨てられるしかなかったのに、それがですね、神のもとに不思議な力で導かれて来るというわけですから、喜ぶ、非常に喜ばしいことだと。そして、まっすぐな道を歩いて、神のところ、神がいます、この場合にはイスヨン、エルサレムですけれども、帰ってくる。 まあ、もちろん現在ではですね、新約聖書に生きる現代では霊的な神様キリストのもとにいろんな人たちが確かにこういうふうに帰ってくるということが2000年前から始まったわけですね。ですからこれは歴史の中で実際に生じた出来事だけれども、一方では霊的にですね、現在も世界でこのことが起こっているわけですですね。この6節のことで、たて我らはシオンへ行こうと、神のもとへ行こうという呼びかけを今もなおたくさんなされているわけですですね。大体キリストを信じた人はですね、その周りの人たちに絶えずそういうある種の呼びかけをしているわけです。私も作っているこの命の水の文集とか野良の文集とかテープとかダミングいろんなこの集会、みんなそれはある意味ではですね、たて我らはシオンへ行こうと、神のもとへ行こうという呼びかけでもあるわけなんですよね。人間の作った組織とかですね、特別な人間とか大統領とか何とかいうとこ行くんじゃなくて、神のもと行きましょうというこの呼びかけがずっと今も続いておると、そういう意味でここには内容っていうのは過去のことでなく今も成り立っていることなんですね。まあ人間はですね、そういう目に見えないもんだから、神様のとこ行きましょう、キリストのとこ行きましょうと言ってもなかなかそれ行かないで、目に見えるもののとこ行こうとするですね。もうじきアメリカの大統領が決まると思いますけれども、みんなオバマさんがかなり優勢だということで、オバマは言ってますけど、オバマさんがなったところで非常に難しい問題にまたまた直面しますよね。誰がなっても本当にこの世界の難問をズバリと解決することはできないわけなんですけども、でまたそれがうまくできなかったらまた別の人、また今度はやっぱり交代だっていうことになります。で変わることのないリーダー、これはもうまさに神様であるキリストなんですよね。そこに行こうっていうのが、まあ、聖書の言うこのメッセージなわけです。それで実節からのところはですね、今度はですね、その大きな出来事、ユダヤ人に起こったですね、起こると約束された大きな出来事はですね、そこだけで閉じ込めていくことはないというわけです。諸国の民を、今度主の言葉を聞けというわけですね。このように囚われた人、あるいは目が見えない人、弱った人、足の動けない、捨てられた人までですね、不思議な力を与えて変えていくことができるんだということは、もうとっても素晴らしいことだと。だから諸国のためにこれを知らせようと、遠くの島々、これも全部なんですね。この時に知られておった島々って言って地中海沿いの島々っていうのが特に知られてたんですね。こういう時代にパレスチナを中心とで島々って言ったら、インド洋だとかそんなところ知られてなかったわけですから、まあこれで表そうとしていることはですね、世界の至るところにという意味なんですね。この当時としては知られておった至るところに次知らせようと。でこのことは確かにキリストの福音となって世界にこのように伝えられるようになったわけです。イスラエルを散らした裁きの上に、罰の上にですね、ひとたびは散らした苦しめたけど再び集められるんだ。まあ私たちも誰でもですね、みんな罪を犯して、なんか真実でないことをしたり言ったりしてきた、そこで罰も受けて苦しんだと、まあそれはある意味で散らされたことなんですけど、再び集めてくださるというようになったから、まあこういう集まりができたわけですね、いろんなところで世界中で。そして、まあ、ここでもヤコブ、イスラエルと同じような意味でですね、エフライムというもすぐに書いてありますが、エフライムという部族がですね、指導的役割も果たしたから、エフライムというもここに出てきますが、まあ、その同じことを言ってるんですね。エフライムというようがイスラエルというようがヤコブと。で、彼に勝って強い者の手、征服者、攻撃する侵略者からあがなった。このあがなうっていう動詞はですね、まあ、イザヤ書にはたくさん使われているわけですね。そして新約聖書ではキリストが私たちをあがなってくださったと、要するに悪の力、闇の力、私は罪の力で囚われているものをそこから買い戻すというわけですね。まあ、奴隷を買い戻すように、私たちはそういうなんか罪の奴隷になっておったんだけど、代価がなければ買い戻せない、そこでキリストが自分の命を 代価として買い戻してくださった、まあ、それをこのあがなうと、あがなう貝、貝という字が2つ書いてあってですね、昔はこの貝をですね、お金の代わりに使っていたからなんですね。買い戻すというんですよね。で、これが、まあ、そういうふうにこの十一節も新約のキリストによって完全に成就されたわけです。強いもので、これは罪の力、悪の力からキリストが確かに贖い取ってくださったと。そして、まあ、この当時の人たちも実際にシオンの丘に再び帰ってくることができたわけですよね。でそういうふうに現実の歴史のことを書きながらですね、これはいつの時代にも当てはまることが象徴的にもここで語られているということがわかるわけです。神様のところに帰ってくればですね、この豊かな産物、穀物や酒、オリーブということで書いてありますが、これはいろいろな穀物、小麦ですね、代表的な。これはブドウで作ったブドウ酒、オリーブ油、羊、牛、まあ、作物を、そう言っています。豊かな作物、産物で潤わされると。私たちも神様やキリストのところに本当に帰っていくならば、魂が確かに潤う園のようになる。再び衰えない。これも私たちの現代に当てはまることなんですよね。どこかこの心が衰えないっていうんですね。神のところに帰っていくと衰えない。人間のところへですね、どんなにいわゆる偉そうな人に行ったところですね、決して潤されない。ノーベル賞をもらった人のところに行ったところですね、私たちの心は決して潤されてしないです。有名なスポーツのところ行っても、今ニュースでもう今日の7年も散々言ったけど、なんか有名なプロデューサーがですね、合計無駄だからどの子の下とか、あの時若い人たちがとってもなんか心惹かれて歌に夢中になったというんですけど、私はもうそういうこと本当に知らなかったですけども、そういうふうにみんながですね、これ良い人だな良い人だなとか言ってもですね、大金を持って人を騙すとかいうふうに惨めな末路になると、そういう人のとこ行ったところで潤されないということを証明したようなもんですよね。偽りだったと。いとも人間というのはそういう人間のとこにどんなに行っても潤されないわけです本当に。で私たちは神様のところだけに行ったらどっか不思議と潤される。こういうふうにこの書いてることもはるか今から2600年ほど前なのに、今の私たちのことをとっても深いところでですね、言い当てているということなんですね。何によって潤されるのかと。そのことですね。そして、さまざまな嘆きも喜びに変えてくださるのだと。そういうふうに、書かれてあるということです。はい、それでまあ今日のところはそこまでにしておきます。